ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。先日おばあちゃんの銀行のキャッシュカードをおばあちゃんが作りに行くのについて行ったんですけれども、なかなか本人がいてもややこしいですね。で、最近ね、詐欺などの犯罪が増えてるからしょうがないんでしょうけれども、私が誰やっていうことをね、確認されたり、まあそうしてくださることで安心は安心なんですけれども、それをね体験して、あ、保険も同じだなと思いました。日頃から学んでチェック欠かさずにしていきたいなと思います。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから女王様こと小林津賀子さんにお越しいただいています。津賀子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
津賀子さん、今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
今回は、はい、相続とか、うん、それに伴う相続税、
はい、
ということについてお話ししたいと思います。
いや、もうなかなかもうその文字だけで難しそうな気がするんですけれども、はい、
平成27年1月1日から、はい、相続税の基礎控除額っていうのが改正になりましたよね。
そうですよね。3000万円プラス600万円かける法定相続人の数っていうあれですよね。
そうです、そうです。もともとはこれがね、はい、3000万が5000万、うん、それと600万が1000万やったんです、
う
ん、
はい。
そしたら極端に言うと、うん、大石さん、うん、ところの家庭でお話しすると、うん、はい、もしものことでごめんなさいね、
ご主人私もごめんなさいね
ご主人が亡くなられた場合、はい、あなたとお子さん2人でしたね、
はい、
そしたら5000万は基礎控除やから、うん、5000万とプラスこの600万が1000万、
はい、
かける法定相続人というのは奥さんと子供2人で
3、
うん、いうことは3000万、
はい、
ね、うん、そんな5000万と3000万で8000万まで、
うん、
相続税とかそういうことは関係なかったんですよ。
そうです、そうです、
ね、
う
ん、そしたら8000万円ってそんなんないから、
もう関係ない私の家と思ってます。
そうですね。ただ、うん、その改正になってから、はい、3000万プラス600万かける法定相続人の数、うん、
はい、
そしたら法定相続人が3人なので、はい、サブ6、18ですね、はい、1800万と3000万いうことは4800万ですね。 そうです。そしたらね、うん、4800万って、うん、例えば家建物、はい、あるいはマンションとか、あと定期預金とか生命保険とかいろいろまあ入ってくるもんありますが、はいはいはいはい、ちょっと超える可能性ってないですか。
まだまだ先やから関係ないしないと思いつつあってほしいなっていう気持ちもあったり複雑なんですけどね。
だからその、うん、そういうことで、はい、相続税がかかるっていう方が微妙に増えてくるというか、
それはそうですよね、
うん、その相続税に、引っかかるものが何であるかということを知っておいて、うんうん、誰の名義にするか決めた方がその心配がないと思いませんか。
う
ん、
思います、
はい、
でもまだまだ先やし、うん、そこまで考えてそんなことをしたことが一度もなかったです、
はい、というのがさっきから家とか建物、うん、ごめんなさい、土地とか建物、うん、 いうお話してますけれども、はい、それを購入される場合、うん、大体ご主人名義でしますよね。そうですそうです。
まあ、ね、なんかあれば主人の名義にしとけばええやなっていう、うん、ありますあります、うんうんうん、
それとか、まあ、銀行で、預金するのもご主人の名前。
そうです、主人の名前です、ね、はい
何かというと、うん、ご主人の名前、例えばゴルフの会員権買うとしても、うん、ご主人の名前とか
ね、なるでしょうね、おそらく、
はいはい、そういうことで、それを、はい、例えば土地とか建物、その金額の張るものをですね、うんうん、共同名義みたいにすることできるんですよ、
はいはいはい、お、そうなんですか、
はい、ここの建物は、うん、ご主人と大石さんと2人で所有してますというか、うん、共同名義っていうそういう方法もあるので、その買った段階で、うん、もうそう しておくと、うん、それが半分ずつになるわけやから、うん、相続税とかいうのがかかるのは、うん、亡くなった方にかかるわけやから、
そうですね、
どっちが亡くなられても、はい、その半分を引き継ぐとなると、うん、評価の部分が半分になるんですよ、
まあ、つまり、はい、節税につながるっていうことですよね。
そうですそうです。
でそれってやっぱり相続税の対象になるものならないものがあると思うんですけれども、はいはいはい、対象となるものってまず何でしょうか、はい、
それを知っておくことが必要ですよね。
そうですよね、必要です必要です聞きたい、
はい、そしたらそれは、うん、どういうものかというと、うん、思いつくものありますか。
土地と建物と預貯金、はい、今津賀子さんが言ったもの全てです
、まあ、一般的に頭に浮かぶのはそういうものだと思うんですけれども、うん、例えばそのご主人が亡くなられたら、うん、会社から、うん、死亡の退職金とかね、ご主人がもらえるお金でしょ、まあ言うたそれも引き継ぐわけいうか遺産としてもらえるわけやから、
そうですよね、
その退職金も上乗せになってくるんですね、うん、それとかさっき言ったゴルフの会員権、
はい、
それから株権、
ね、株
権、うん、よく証券取引所でされてるもちろん株権も、うん、あるんですが、うん、それじゃなくて、うん、巷に株式会社っていっぱいあるでしょ。そしたら株式会社を設立するときに、うん、株主が何人以上っていう決まりがあるので、うん、兄弟とか親戚がちょっと株主になってーなっていう感じで、うん、株権を持っとられる方があるんですが、うん、その会社が儲かっていれば、うん、その株権自体にも値打ちがあるので、うん、それも相続の対象になるんですね。
つまり上場の有無は関係ないってことですよね。
そうですそうです。でだからそれも、うん、対象になる可能性があるんですね。
あとね、津賀子さん、はい、やっぱり津賀子さんって保険のプロじゃないですか、はい、生命保険とかどうなるんですか。
はい、生命保険も受け取ったら、うん、それは相続の対象になるんです。
うん、
何千万死亡保険金いくらっていうと、うん、生命保険も対象になるんです。対象になるんですが、うん、生命保険はちょっと後でまたお話ししますが、うん、お得な方法があります。今お話ししてるのは、うん、相続税の対象となるものなんで、うん、今お話ししたのは入ってくる方ばっかりだったんですが、うん、逆に、うん、マイナス面、例えば、はいはいはい、ご主人が借金されてたとか、
うん、
ね、
うん、
誰かの保証人になってるとか、うん、そういうようなそのマイナス面は、うん、引いてもらえるんですね。
そうなんですね、
はい、それが、まあ、プラスマイナスしていくらあるか、
うん、
それと、相続には相続とか相続税に全然関係しないもの、
対象とならないものってことですね。
そう、
はい、
それはですね、
うん、
葬祭費用、
はいはいはいはい、
お葬式に使った費用、
うん、はい、
それとか墓地墓石、
はい、
その人のためにお墓建てますとかいうことで墓地買って、うん、墓石がいくらっていうのは対象から外れるんです。
知らなかったです。 はい、対象とならないんですね、はい、まあ、言われたそうなんだろうなと思うんですけど、はい、ちょっと意外でした、
はいはい、だからそれは、うん、あの対象になりませんよ。だから、うん、立派なお墓作っても、うん、相続の対象にはなりません。はいはい、
わかりました、
はい、うん、それと先ほどお話しされてた、
うん、生命保険、ね、
生命保険なんですが、うん、生命保険は500万かける相続人の数が課税対象から外れるんです。
つまり、はい、私の家4人家族、主人が亡くなりました、はい、残り相続人は3人です、はいはい、500万かける3人で1500万までが課税対象から外れる、う
ん
う
ん、例えばほんな2000万生命保険入っとったとして、うん、2000万生命保険の会社からもらったけれども、うん、あの今言った1500万引くから、うん、500万がその相続の課税対象になる、うん、そのさっきの土地とか預貯金とかに足すべきもので、はい、うんうん、なるからそんだけこう引かれるわけね。
確かに。でもあの節税には一役買ってるんですけれども、はいはい、あの加入するときにこれは必要ですよね。注意がいっぱいかけすぎたら、
そうです、その分、ね、そうです、そうです。だから保証をつけるのももちろんですけれども、うんうん、それをこう大井さんも、うん、あの1000万ご主人も1000万というふうに振り分けられてたら、うんうん、仮に1000万の生命保険やと、うん、相続人3人やと全然税金かからない、
うん、確かにそうですよね、うん、だから節税に一役買ってるって、うん、そういうところですね。
だから加入する時点で、うん、考えておかないと後になっていざもらって、うん、え税金かかるのって嫌でしょ。
嫌です。
なんかちょっとね、うん、あの日本人って、うん、あのせなあかんな、うん、あの今度相続税 の, あの控除対象が、うん、金額が変わったからあと思うんですが、うん、これも27年の1月1日からやから、うん、3年経ったんです、うん、これが変更になった時は大変や大変やいうことで、うん、みんな思ったんだけど、うん、いざとなると何をどうしていいのかわからない。だから普段からされてた方がいいかなと思うんですね。
そうですね、うん、普段からの意識ぜひ皆さんも心がけてみてください。番組はこの後も続きます。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談
保険のやんへ。
やんの保険タックル、津賀子女王と久美子姫でお送りしていますが、あそんなことまで考えて保険入らないといけないんだなということは今日ね考えさせられたんですけれども、はい、津賀子さん今日のまとめをお願いします。
はい、あの生命保険に入るときはね、うん、特に契約者を誰にするか、はい、被保険者って保険かかってる方ね、それを誰にするか、うん、保険を受け取る受け取り人を誰にするか、それによってでうん、その相続税だけじゃなくって、うん、一時所得、うん、それから贈与税、うん、先ほどの相続税、うん、どれかに当てはまるんですね、うん、だからどれに当てはまるかっていうことを、うん、お知りになりたい方はまたご相談いただければ、うん、誰の名前で誰が受け取るように入った方がお得ですよっていうのはアドバイスできるかと思うんです。
ありがとうございます。節税保険に関する節税考えられた方はぜひ株式会社ヤンマでお願いします。塚子さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の再放送は第3土曜日の午前11時からお送りします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。